声の情報、大阪の社会福祉、2024年6月、ナンバー829、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会制作。目次1、能登半島地震、時間とともに変化するニーズに寄り添った支援を。2、コラム HB。 3、支社協、地域福祉活動の今。4、支社協、第3期大阪市地域福祉活動推進計画2。5、風を読む。6、社会福祉施設の若手職員に聞く福祉の仕事と、一水会社会福祉施設連絡会合同学習会の動画を掲載。7、支社協、福祉の取り組み発信サイト、福知る大阪。8、お詫びと訂正。以上です。1、能登半島地震、時間とともに変化するニーズに寄り添った支援を。被災者の思いを一身に。4、七尾市災害ボランティアセンターへの継続した運営支援。令和6年、能登半島地震。1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被害を受けた石川県内の市町村社協では、被災された方々が元の生活を一日でも早く取り戻せるよう、災害ボランティアセンター以下災害 VC を開設しています。被災者、被災地の力になりたいという思いを持ったボランティアが多数駆けつけており、被災者に寄り添いながら活動を展開しています。能登半島地震の被害状況では、人的被害1561名、住宅被害では123556棟。令和6年5月21日消防庁情報となっています。大阪市区社協では、石川県七尾市へ2月17日から6月時点も継続して近畿ブロックの社協職員とともに七尾市災害 VC に職員を派遣しています。大阪市区社協からの職員は、現地の社協職員とともに災害 VC を運営し、被災者のニーズを把握しながら支援しています。第20クール22から25クールとして派遣した職員が現地での活動で感じたことを掲載します。過去の掲載では、令和6年3月、4月、5月号を参照。第20クール、4月9日から15日、宮古島区社会福祉協議会第1層生活支援コーディネーター、小坂セイラ。ボランティアの方へ、感謝の気持ちを忘れない。現地での活動の中で、ポスティングのボランティアに同行し、訪問、聞き取り調査を行う場面がありました。訪問時には、地域住民からボランティアへの感謝の言葉が多くありました。また、ボランティアの方々と直接関わることが多く、七尾市以外の災害 VC との活動状況や、これまでの全国の震災ボランティアの経験談を聞き、全国各地へ飛び回る精神に胸が熱くなりました。職員として運営に追われることがあっても、ボランティアの方へ感謝の気持ちを忘れず、コミュニケーションを取ることや、お見送りの時間を作ることなどのきめ細やかな関わりが大切だと感じました。第22クール、4月17日から23日、福島区社会福祉協議会、子ども・子育てプラザマネージャー、井上かな。災害ボランティアコーディネーターの大切さ。ニーズを受け付け後、ボランティアで活動が可能か 訪問し判断する現地調査班を担当しました。現地調査班は災害ボランティアコーディネーターと社協以外からの応援職員、丸亀市自治労職員とも共同しながら実施しましたが、大切なのは災害ボランティアコーディネーターの存在です。災害時には活動していただくボランティアの協力はもちろん、運営側を支援するボランティアコーディネーターの養成も必須であることを学びました。第23クール、4月21日から27日、中央区社会福祉協議会包括支援担当森千春。運営の効率化を図りつつも丁寧に寄り添う。井上さんから引き継いで現地調査班を担当しましたが、第23クールではゴールデンウィークに向けてローラー活動、全戸訪問の聞き取り調査を強化し、依頼に即時対応できるような災害 VC 運営体制づくりを行うことが求められました。ニーズ数が増加し、運営の効率化を図りつつも、一つずつ丁寧に対応し、被災地、被災者に寄り添うことを心がけました。短い派遣期間ではありましたが、現地のボランティアや他の協力機関との関係性を構築しながら、七尾市社協や災害ボランティアコーディネーターの意向や思いを聞き、地元のキーパーソンとなる方との関わり方なども、ジクールへ引き継ぐことが大切であると感じました。第24クール、4月25日から5月1日北区社会福祉協議会包括支援担当亀井昌司。相手のニーズを聞き、適切な支援へつなぐ。被災された方々のご自宅を一軒一軒訪問し、地域の方のニーズを把握していくローラー班、ニーズ掘り起こし班に入り、ボランティアへのニーズを聞き取る活動に従事しました。その活動中、男性から声をかけられ、農作業中にあなたの姿が遠くに見えたので、急いでやってきた。ぜひともお願いしたいことがある、と被災した際に、めちゃくちゃになった納屋の中の片付けなどの依頼を受けたことがありました。地域の福祉活動を進める上で、相手のニーズを聞き、適切な支援へつなぐことは、私の業務である相談支援にも通じることがあると実感しました。第25クール、4月29日から5月5日、天王寺区社会福祉協議会地域支援担当竹内千佐。災害 VC の活動は被災者に寄り添って活動すること。第25クールではゴールデンウィークだったこともあり、活動依頼やボランティアの数がこれまでより増加していました。私はマッチング班、依頼ニーズに対してボランティアの派遣などを調整の担当となり、被災者の方とボランティアの皆さんをつなぎました。特に引っ越しや納屋の片付けなどのニーズが多く、災害ボランティアの活動として対応するかどうか判断に迷ったこともあり、災害 VC の活動は被災者に寄り添って活動することということを改めて考える機会となりました。今回の被災地派遣において、ボランティアの活動状況を考慮し、関係団体などとも話し合いながら、一件でも多くの方の依頼に応えられるよう調整することは難しさもありましたが、貴重な学びとなりました。写真が2枚あります。写真1、災害 VC 内でのマッチングの様子。23クール、4月25日。写真2、ブロック塀をパッカー車に積み込んでいる様子。4月25日。写真終わり。令和6年、能登半島地震災害義援金募集。 皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。受付期間、令和6年12月27日金曜まで。銀行口座、りそな銀行上6支店、普通680-4741、名義大阪市社協義援金口。詳細については大阪市社協総務課電話06-6765-5601まで。大阪市社協ホームページ被災地支援情報の QR コードがあります。2コラム HB、 名前は知っていてもどんなことをするのか一般にはあまり知られていない作業療法士。子どもの不自然な行動を身体の機能や発達から考えてみようと保育所訪問に同行した。例えば食事中、左手はと始終注意を促しているが、どうしてなのかと保育士が質問する。きっとその子は食事の時間もかかっているでしょうと言いながら、その時の姿勢をビデオで確認。体は斜めで、足もブラブラしたまま。正面を向き、足をちゃんと地につけて、左手を茶碗に添えると、姿勢が安定して、目でスプーンを追わなくても、手の感覚だけで距離感がつかめるので、しっかり食べられるはず、と解説。好き嫌いとか、量とか、味付けとか、それまでの保育士の食事支援の視点でない。体の構造や発達から子どもの食事を見る。彼自身は子どもの頃不器用で、体育は得意でなかったけれど、自分の体が左右対称であると分かった小学校高学年時に、自分の体の使い方が理解できて、突然泳げるようになり、飛び箱も逆上がりもできるようになったとか。それを支援するのが作業療法士の仕事。まさに目から鱗だった。
3、支社協、地域福祉活動の今、コロナ禍、5類移行を経て活動はどう変化したか。支社協では令和3年10月から令和5年2月にかけて、コロナ禍における地域福祉活動状況調査隔月計9回を実施し、令和5年9月令和6年2月には地域福祉活動状況調査年2回として、前回と同様の調査を継続しました。これらの調査は各区社協を介して6つの種別の地域福祉活動、おおむね2ヶ月に1回以上、実施主体は問わないについて、実施状況1、通常通り実施2、一部変更して活動3、中止・休止4、集結5、その他を集約したものです。令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行してから1年以上が経ちました。本記事では調査実施初年度で感染拡大時期第6波であった令和4年2月、5類移行直前の令和5年2月、そして最新の調査結果として令和6年2月に至る3点の推移を整理しました。また令和5年度実施分の自由記述内容から活動の変化や工夫などをまとめました。地域福祉活動に関わる方々にこれからの活動を考えるきっかけとして活用いただければと思います。6つの調査対象活動について、高齢者食事サービス、一人暮らし高齢者、高齢者世帯などを対象に会食・配食を行う活動、ふれあい喫茶、100円程度の参加費でコーヒーなどを飲みながらおしゃべりを楽しむ活動、子育てサロン、 乳幼児と保護者が楽しく遊べ、子育ての悩みの相談や仲間づくりができる活動、子どもの居場所活動、子ども食堂や学習支援など、子どもたちを中心として身近に通える活動、生き生き100歳体操、映像を見ながらゆっくりと手足を動かす介護予防のための活動、社協が関わるその他の居場所活動、居場所づくりの活動、趣味をきっかけとした場、当事者会など、令和3年10月から令和5年2月の調査結果はこちら。QR コードがあります。令和5年度実施調査の自由記述欄から、活動の形の変化、廃食にしていたが、利用者にアンケートを実施し、希望者を対象に会食も実施している食事サービス。コロナ禍前は月2回だったが、月1回に変更している。ふれあい喫茶。一時期人数制限をしていたが、今は制限なく開催するようになっている。子育てサロン。運営者の体調により継続できなくなり終結した。その他の活動。コロナとは別の理由で、会館の建て替えのため、会場、形態を変更して開催、あるいは休止中、複数活動。プログラムを創意工夫。廃食時に消費者被害の注意喚起のチラシを同封している。食事サービス。カフェとして営業する傍ら、宿題をする小学生にテーブルを無料開放している。子どもの居場所活動。体操終了後に他のプログラム、講座、体力測定、ラジオ体操、ボッチャ、モルック、e スポーツ、将棋なども合わせて行い、交流している。100歳体操。複数種別の活動を同日開催。食事サービスとふれあい喫茶。ふれあい喫茶と子育てサロンなど。参加し続けられる、参加してみたくなる場に。会館2階で会食を開催していたが、階段が上がれない方のために1階2階で分けて実施している。食事サービス。次回も来たくなるような声かけや雰囲気づくりなどにスタッフが一丸となって取り組み、参加者が増えた。子育てサロン。子ども食堂への参加を促す機会として、前日にカフェを開催。子どもの居場所。活動に関わる人を広げる。レクレーションのパフォーマンスボランティアを区社協から紹介。食事サービス、子育てサロンなど。喫茶のお菓子販売に障害者の就労支援事業所が関わっている。ふれあい喫茶。高校生、大学生がボランティアとして参加している。子どもの居場所。各地域福祉活動の実施状況の推移。令和4年から6年の2月時点の比較。令和4年2月分、令和5年2月分は、コロナ禍における地域福祉活動状況調査報告書、令和5年3月発行、掲載内容から引用。令和6年2月分は、新たに記者協から集約・確認した結果に基づき作成。令和6年2月分は、対象活動の定義、おおむね2ヶ月に1回以上の活動であることなどを再確認した際に、生じた追加・削除を反映。また、活動形態を変更している場合、臨時的な取り扱いではなく、以後も変更後の形態を基本として進めていくことを決定している場合は、1. 通常通り活動 とするように整理。小数点以下第2位を四捨五入しているため、活動ごとの各時点の合計が 100% とならない場合がある。か、各実施状況を1、通常通り活動。2、一部変更して活動。3、中止・休止。4、集結。5、その他に集約し、令和4年、5年、6年の順で推移を読みます。高齢者食事サービス、令和4年2月、計343箇所。令和5年2月、計342箇所。令和6年2月、計333箇所。1、通常通り活動。62、18.1%、104、30.4%、225、67.6%。2、一部変更して活動。201、58.6%、203、59.4%、94、28.2%。3、中止・休止、77、22.4%、34、9.9%、14、4.2%、4、集結、すべて0、0.0%、5、その他、3、0.9%、1、0.3%、0、0.0%。ふれあい喫茶、令和4年2月、計336箇所。令和5年2月、計340箇所。令和6年2月、計353箇所。1、通常通り活動。27、8.0%。184、54.1%、303、85.8%。 2、一部変更して活動。29、8.6%、48、14.1%、21、5.9%。 3、中止・休止。279、83.0%、105、30.9%、29、8.2%、4、集結、0、0.0%、2、0.6%、0、0.0%、5、その他、1、0.3%、1、0.3%、0、0.0%。 子育てサロン、令和4年2月、計288箇所。令和5年2月、計288箇所。令和6年2月、289箇所。1、通常通り活動。22、7.6%、161、55.9%、265、91.7%。 2、一部変更して活動。23、8.0%、55、19.1%、12、4.2%。 3、中止・休止。242、84.0%、71、24.7%、12、4.2%。 4、集結、すべて0、0.0%。 5、その他、1、0.3%、1、0.3%、0、0.0%。 子どもの居場所活動、令和4年2月、計217箇所、令和5年2月、計275箇所、令和6年2月、計342箇所。1、通常通り活動、82、37.8%、151、54.9%、296、86.5%。2、一部変更して活動、83、38.2%、88、32.0%、31、9.1%。3、中止、休止、47、21.7%、32、11.6%、14、4.1%。4、集結、1、0.5%、2、0.7%、1、0.3%。5、その他、4、1.8%、2、0.7%、0、0.0%。生き生き白菜体操、令和4年2月、計406箇所、令和5年2月、計441箇所、令和6年2月、計503箇所。1、通常通り活動、173、42.6%、336、76.2%、453、90.1%。2、一部変更して活動、31、7.6%、39、8.8%、20、4.0%。3、中止、休止、201、49.5%、64、14.5%、23、4.6%。4、集結、1、0.2%、0、0.0%、4、0.8%。5、その他、0、0.0%、2、0.5%、3、0.6%。社協が関わるその他の居場所活動、令和4年2月、計201箇所、令和5年2月、計234箇所、令和6年2月、計362箇所。1、通常通り活動、73、36.3%、100、168、71.8%、319、88.1%。2、一部変更して活動、14、7.0%、19、8.1%、12、3.3%。3、中止、休止、113、56.2%、43、18.4%、19、5.2%。4、集結、0、0.0%、1、0.4%、3、0.8%。5、その他、1、0.5%、3、1.3%、9、2.5%。調査から見えてきたこと。活動の再開率、1、通常通り活動と、2、一部変更して活動は段階的に上昇しており、令和6年2月には、いずれも9割以上となっています。一方、中止、休止は、令和6年2月では、およそ 4% から 8% でしたが、再開に至らない要因として、新型コロナウイルス感染症以外で、担い手や拠点、建て替えなどの課題も見受けられます。6種別の活動の総数は、令和4年2月、1791箇所、令和5年2月、1920箇所、令和6年2月、2182箇所と増加しています。新規立ち上げや区社協として新たに把握・計上したことにより増加した一方、集結や調査対象外、移転など定義の再確認に伴う減少も見られますが、それらを差し引きしても増加傾向にありました。なお、食事サービスは活動数が減少していますが、実際に集結した活動はごく一部であり、開催頻度が2ヶ月に1回に満たない活動などを除外したことが要因です。
4、支社協第3期大阪市地域福祉活動推進計画2、支社協は令和6年3月に第3期大阪市地域福祉活動推進計画、令和6年度から8年度、略称第3期推進計画を策定し、4月から計画期間がスタートしました。計画の全体像は令和6年5月号4、5面に掲載。第3期推進計画では、地域福祉推進に向けた基本理念と、地域の多様な主体が社協とともに推進していく基本目標を示しています。推進計画はこちらからご覧いただけます。QR コードがあります。第3期推進計画の基本理念と基本目標とは、地域共生社会の実現に向けた取り組みは、社協や地域福祉の推進に取り組む方々のこれまで積み重ねてきた活動が土台となります。また、生活者である地域住民が主体となって考え、悩み、話し合い、行動していくことで地域における共生を作っていくことが重要です。地域共生社会の実現を目指し、第2期推進計画に引き続き、地域福祉の推進に向けた基本理念を次の通り定めています。基本理念、つながり、支え合うことができる福祉コミュニティを作る。私たちは身近な地域の中で個々の生活の困りごとや生活のしづらさを私たちの問題として捉え、多様な主体の参加、共同を積極的に進めることにより、互いにつながり、支え合い、一人一人の人権が尊重され、安心して暮らし続けることができる地域づくりを目指します。実践の場では、一つの活動が複数の目標に関連するような取り組みも多くあったことや、国の政策動向も踏まえ、第3期推進計画では、地域福祉の推進に向けた基本目標を、つながりをつくる、地域づくりと暮らしを支える相談支援の2つに整理して設定しています。また、2つの基本目標が重なる部分に参加支援を位置づけています。これらは国が新たに創設した重層的支援体制整備事業における3つの支援を踏まえて設定しており、中でも参加支援を重点推進項目としています。地域づくり、相談支援、双方からの参加支援、国が示す参加支援事業の考え方については、既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人のニーズ、希望と地域の資源との間を調整することで、多様な社会参加の実現を目的として行うものと位置づけられています。支援対象者としては、既存の各制度における社会参加支援では対応できない 個別性の高いニーズを有している人などが想定されています。また、支援内容は大きく2つの要素に分け、1、利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングと、社会参加に向けた支援のためのメニュー作り、資源開拓、マッチング、2、本人に対する定着支援と受け入れ先、企業などへの支援、定着支援、フォロワーアップと示されています。これらの実施には、参加支援を行う実施者は、アセスメントにより、基本的にはプランを作成することとなっています。第3期推進計画での参加支援については、重層的支援体制整備事業の考え方を踏まえながらも、さらに範囲を広げた捉え方とし、大きく当事者の社会参加と誰もが社会参加の2つに分けて位置づけています。当事者の社会参加、地域、社会福祉施設、企業などの協力を得て、生活上の課題を抱えた当事者が参加できる、あるいは当事者同士がつながることができる場を作り、互いにサポートし合い、その支え合いが一人一人の自立と社会参加へつなげるよう支援します。想定される取り組み例、引きこもりや心の不安や辛さを抱える人たちが集まるサロン、一人親や外国につながる、市民がつながれる場、発達障害やグレーゾーンの子どもたちが安心できる場、不登校の子どもたちが過ごせる場、誰もが社会参加、身近な地域の中でそこに住むすべての人が参加できる場を作り、課題を抱える人だけをつなぐ、また支援するといった特化した考え方ではなく、市民参加を広げ、広く社会に参加することを応援します。想定される取り組み例、子ども食堂、学習支援の活動、認知症の人が社会参加できる場、チームオレンジサポーターによる活動、食事サービス、サロン活動など、特定のテーマがない地域の集いの場、地域の見守り活動、さまざまな形での社会参加の場づくり、参加支援事例、第3期推進計画には、さまざまな形での社会参加の場づくりに工夫を凝らしながら取り組まれていた事例を写真とともに掲載しており、その中の2つの活動を紹介します。西淀川区日本語カフェ、対象外国籍の方、多文化共生の取り組みとして、さまざまな機関に所属する委員により構成されたウェルカムバンク西淀で外国籍の区内在住在勤の人たちが集まれる日本語カフェを運営しています。事務局問い合わせ西淀川区社協。コロナ禍に外国籍の方に日本での生活についてインタビューを行ったところ、日本語を話せる場を求める声があったことから、気軽に集まり楽しく過ごせる場を目指しています。毎月2回の開催に加え、季節に応じたイベントも開催し、日本の伝統や文化を肌で感じてもらえる企画をしています。この花区、ひまわりの会、対象、誰かと話したい人、引きこもりがちな人、自宅に閉じこもりがちで人と話したり交流したりすることが苦手という方など、誰でも気軽に集まれる場を目指して、この花区社協が開催しています。ひまわりの会への参加をきっかけに、外出機会の促進や自己実現につなげていきたいという思いで実施しています。活動内容はボードゲームや喫茶店などへの外出など、その日の参加者と一緒に考えています。また参加者と花の種植えを行い、 水やりなどの作業を通して、ひまわりの会以外での外出機会にもつなげています。地域福祉活動の中には、当初から具体的な地域生活課題の解決を目指した取り組みもあれば、漠然と何かしたいといった思いや仲間づくりから出発して、身近な範囲でのつながりの充実や、孤立防止、新たな課題への気づきや、次なる活動へと展開するものもあります。いずれの活動も、地域の活動者の自発性、主体性が基本であり、活動ごとの背景、目的は異なるものですが、日頃の活動を振り返り、新たな一歩を踏み出す、あるいは今までの活動の意義を確認しながら、計画冊子や大阪の社会福祉記事なども活用していただければ幸いです。第3期推進計画、3つの支援に基づく推進項目、計画冊子16ページから20ページに基づき作成。地域づくり、推進項目 1-1、互いに気にかけ合い、孤独・孤立を防ぐ見守り活動の推進。1-2、多様な形での場づくり、つながりづくり、交流・学び・参加などの推進。1-3、活動を担う人同士の話し合う場の推進。相談支援推進項目 2-1、暮らしを支えるための住民と専門職の連携強化。 2-2、困りごとへの解決に向けた関係機関団体同士のネットワーク構築推進。参加支援推進項目 3-1、制度の狭間などの生活上の課題を抱える人の社会参加の推進。 3-2、発見・気づきと課題解決の両面を持つ場の創出・継続。 3-3、誰もが一歩踏み出し市民参加を広げる取り組みの充実。 3-4、様々な手法による地域福祉活動の担い手の拡大。写真が2枚あります。写真1、西淀川区日本語カフェの皆さん。写真2、木の花区ひまわりの会の花の種植えの様子。写真終わり。
5、風を読む。あなただけで悩んでいませんか。大阪公立大学大学院生活科学研究科特任准教授中島直美。あなただけで悩んでいませんかという名刺題のカードが大阪公立大学の女子トイレに置かれている。そのカードには SOS という札を手にしながらも、なんか無理かもと横たわる女性の姿が描かれている。カードにある QR コードからは大阪府社会福祉協議会母子施設部会のリンク先につながり、母子での困りごと、妊娠したかも、暴力・暴言を受けているの各項目についてさらに詳しく相談できるようになっている。例えば母子での困りごとでは、1、住むところがない、2、お金がない、3、離婚を考えている、4、一人で子育てといった項目が設けられており、妊娠したかも、暴力・暴言を受けている方では1、単身の方、2、子供のいる方に分かれてより詳しく相談できるようになっている。特に暴力・暴言面では DV チェックシートを用いて自らの状況をチェックすることができる。令和5年度、交際相手からの暴力の被害経験、デート DV 調査では女性のおよそ6人に1人が被害に遭っている。追い詰められどこにどのように相談すればよいかを悩んでいる若年の女性も多い。令和6年4月1日に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行された。 このカードが示すように、女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力、性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、複合化の傾向にあり、孤独、孤立対策といった視点も含め、新たな女性支援強化が求められていることが背景にある。全国に49カ所ある女性相談支援センター、婦人相談所から名所変更の女性相談員は、年間8万人の女性の相談に対応している。また、身近な市町村や福祉事務所も相談体制を強化する方向にある。状況によっては、一時保護所や女性自立支援施設、母子生活支援施設の活用が積極的に検討される。まずは勇気を持ってアクセスすること、そして自分だけで悩まなくても良いと思えるような支援につながることを願いたい。大阪府社会福祉協議会母子施設部会ホームページアドレス https://www.osakafusyaky.org.jp/boshihsitsubukai/johosite/ 参考厚生労働省女性支援新法概要内閣府男女共同参画局男女間における暴力に関する調査令和5年度 6. 社会福祉施設の若手職員に聞く福祉の仕事と一水会区社会福祉施設連絡会合同学習会の動画を掲載大阪市社会福祉施設協議会事務局支社協では社会福祉施設の若手職員に聞く福祉の仕事と一水会区社会福祉施設連絡会合同学習会の動画をホームページに掲載しています。社会福祉施設の若手職員に聞く福祉の仕事は令和5年11月18日に開催した福祉のお仕事魅力発見ミーティングで大阪市内の社会福祉施設で働く若手職員が話した仕事内容や仕事の魅力、仕事に就いたきっかけなどの内容をもとに作成した動画、2分のダイジェスト版、11分の前編です。QR コードがあります。一水会区社会福祉施設連絡会合同学習会は、令和6年2月14日にオンライン開催した合同学習会の配信内容を編集した動画を公開しています。関心のあるところから見ていただけるように、25から30分程度に分けて掲載していますので、研修場面や実践のヒントとしてぜひご活用ください。QR コードがあります。いずれも自由に視聴していただくことができ、利用にあたって手続きは不要です。問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会地域福祉課、電話06-6765-5606、ホームページアドレス https://sitsukyo.osakafi/sihakyo.jp/スマホで閲覧の方は右の QR コードをカメラで読み取ってください。QR コードがあります。7. 支社協福祉の取り組み発信サイト福祉る大阪支社協では令和5年度から大阪市内の支社協活動地域福祉活動などを福祉る大阪で発信しています。大阪の社会福祉掲載記事をはじめ社協の動き市内各地の活動など大阪の福祉の取り組みを知るための情報を社協職員の視点で発信していますので ぜひご覧ください。地域にはどんな活動があるの？タクの取り組みの情報を知りたい。社協って具体的にどんなことをしているの？大阪市外から市内の取り組みを調べたい。新着記事から見る。キーワードや条件で検索。ホームページアドレス https://www.osaka-fun-shakyo.jp/project/fu-k-u-s-h-i-r-u/ 検索サイトで福城大阪と検索。支社協ホームページのバナー新着情報からもアクセス可。スマホで閲覧の方は右の QR コードをカメラで読み取ってください。 QR コードがあります。 8. お詫びと訂正。大阪の社会福祉5月号ナンバー828、6面に掲載しました住吉区記事において区のエリアの塗りつぶし部分が住の絵区部分に誤っておりましたのでお詫びして訂正いたします。
以上で声の情報、大阪の社会福祉829号を終わります。発行、社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会。郵便番号 543-0021。大阪市天王寺区東神津町 12-10。大阪市立社会福祉センター内。電話06-6765-5601、ファックス06-6765-5605、ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-kyo.jp。この記事に関しての問い合わせは、社会福祉法人、大阪市東住吉区社会福祉協議会。郵便番号 546-0031。大阪市東住吉区田辺 2-10-18、さわやかセンター内。電話 06-6622-6611。ファックス06-6622-8973。ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は西本よし子、伊藤陽子、山野雅子、西村初江でした。この後には何も録音してありません。